スーパーヒーローファクトリー、昭和ヒーロー大全集。昭和ヒーロー
大全集。
イエ
ー
イ、
大全集、
イエーイ。
あ、やってきました。
というわけで、はい。
はい。
昭和ヒーローを紹介するコーナーなんですけども、
はい。
まあ、今回、DY さんがゲスト
で、DY さんがゲストということで、
来ていただくということで、
はい。
はい。前回、DY さんのお便りをご紹介していただいて、はい、
すいません、生意気なことをいろいろ申しました。
あ、いやいやいや、とてもありがたいお便りでした。
いやいやいや、
まあ、はい。その中でですね、その、まあ、メタルダーを、まあ、僕も語りたいみたいなことをね、ちょっと、
ね、
はい、書かれてまして、はい、で、僕らも、まあ、ぜひ、ゲスト来てくださいと、
はいはいはい、
で、まあ、メタルダーパート2みたいなことをしましょう、みたいなね、はい、話がありまして、はい、で、その流れで今回、まあ、DY さんの、まあ、ゲスト出演という流れに繋がったんですけども、
はい、
よくよく打ち合わせをしまして、やっぱりこう、
ね、近いので、
うん、2回も続けてするのはどうかなと。うん、まあ、それよりも、まあ、年代が近い、放送されてた年代が近
い、
別の作品を、
別のヒーローでっていうことで、
ちょっと、やりませんか、みたいな話ね。
はいはい、
まあ、あと、DY さんがそのメタルダーだけじゃなくて、もうその仮面ライダーブラックっていう作品も、ちょっとよく見てたと、
はいはい。
好きで見てましたっていう話だったので、はい、まあ、今回は、はい。仮面ライダー。
ブラック
スター。アンド、
太陽の子。
RX。
これは太陽の子。これは太陽の子。
太陽の子。
なんかこう、ビキアン、いつもなんかひねろうひねろうとする。なんかこう、ストレートにツパンと来ないな。
まあいいや。面白くない。
面白くない。まあまあまあね。
面白くしたい。
面白く、うん、してほしいです。はい。
はい。
ということで、なんと、昭和ヒーロー大全集始まって以来の超メジャータイトル。
仮面ライダーですか
ね。ねえ、今まではね、あえてちょっとこの仮面ライダー、ウルトラマン、あとスーパー戦隊。
スーパー戦隊
っていうのは、ちょっと避けてきたんですよ、ね。
はいはい。
ちょっとメジャーすぎるしっていうことで。う
ん、メタルヒーローあったんですか？
メタルヒーローは、だから
メタルだったか。
メタルだが初めて。ですね、
はいはい。
うん、
ああ。
だから、
宇宙記事とかもやってないんですね。
そうそうそう。まあ、リスナーさんはね、もう、多分、特撮ファンが多いだろうということで、うん、ね、まあ、そういう人たちに、あえて仮面ライダーとか、ね、メタルヒーローとか、
うん、
スーパー戦隊紹介しても、まあ、知ってるよと、はい、俺の方がよく知ってるよと、うん、言われるんじゃないかなということで、あえてちょっとこうマニアックなヒーローを、まあ、紹介してきたこともあるんですけど。
マニアックすぎたかなとは。まあでも。
確かに。まあ今回は、まあその超メジャータイトル、仮面ライダーから。
はい。
はい。仮面ライダーブラックと仮面ライダーブラック RX。
RX。
はい。を紹介したいと思いますけども。ま
あ、この一生が最後の。
そうですね。前回、その、
メタルダ
ーサイバーコ
ップ。サイバーコップか。サイバーコップの時も。
電脳警察サイバーコップと、はい、まあ、ほぼ、同じ年代のね。
うんうんうん。そうだね。
特撮なんですけども、はい。
1987
年、昭和62年の10月から、スタートしまして、昭和63年の10月まで、1年間。
1年間。
はい。日曜日の朝10時から放送されてたと。
ね。
ねえ。
ああ、でしたね。日曜の朝だった。
そうなんですよ、ね。うん。だから。
この時まだ毎日放送
そうそうそうそうそう。
そうですよ、
うん。今はね、テレビ朝日です。
はい。
うん、毎日放送でやった仮面ライダー最後の作品。
最後だね。
ですね。うん、そうですね。
ブラックアレックスは。
はい、
しかも、石森章太郎最後の。
ですよ。
そうそう。まあ、石森章太郎原作者の方が、まあ、直接作品に関わった最後の
作品。
仮面ライダー。
ZO とか映画になっちゃうけど、そっちはどうなんですか、ね、
あれはもう、
映画
ですし、
あれは平成に入っちゃうの
から映画とか、その、はい、V シネマとかも含めると、はいはい、結構この新仮面ライダーとか、
はいはい、
あたりも入ってくるんでしょうけど、まあ、テレビシリーズとしては最後っていう感じ
です。最後ですよね。はい。
で、これからちょっとブランクが空いて、まあ、仮面ライダー、クーガ
ー
が、まあ、数年後に、まあ、スタートするんですけど、まあ、その時にはもうすでにね、ちょっとお亡くなりになってしまったということで。はい。はい、まあ、そんな感じなんだったんですけど、はい。はいはい、まあ、まず、まあ、仮面ライダーブラックから紹介していきたいと思うんですけど、この作品はですね、まあ、原点回帰っていうんですか？
あのね、仮面ライダー05って、石森章太郎先生は言ってましたけどね。
ですね、
うんうんうん。
だからまたね、こう、もう一回ちょっとこう仮面ライダーとは何ぞやっていうのを、もう一から見直して、
うん、
はい、あ。まあ、新たな、なんていうか仮面ライダー像を作ろうという、うん、ちょっと言ったら、まあ、意欲作ではあったわけなんです、
ね。はいはいはい。
なので、結構冒頭から、その初期のね、仮面ライダーにあった怪奇性とか、
ええー
うん。結構怪奇性がすごかったと思うよ、この作品。
うん。あとはその、
ありました、まあ、ありました。
ね、主人公が改造人間になってしまったっていう。う
ん、はいはい。
まあその、悲運っていうんですか？
そうか。
人間じゃないものになってしまったっていう。
なってしまった。
うん、ことに対する、あの、葛藤っていうんですかね。
はいはいはい。
うん、まあそういうのも描かれたっていう、作品なんで。
それとね、もう一つ、あの、この仮面ライダーは、意外とマフラーを透けてない。
そう、それ驚いたんですよね、うん、僕、見てて。今までのライダーって、うん、マフラー、手袋。
うん。
うん。ね。
っていう。
ブーストね、ブースト。
そう、なんか必須アイテムだったものが、ブラックになってないっていう。
うん。
あうん、まあ、それちょっと、最初
見て。ちょっと、俺もびっくりした。
その、マフラーがないといえば、あ、でも、ゼクロスってあったっけ？
ゼクロスはあったよ。
ゼクロスはあんの？
ゼクロスはある。
あった気がしますね。
ああ、そっか。
ゼクロスはあるよ。
ただ、その、ゼクロスからブラックまでもまた、やっぱりね、ブランクが。
あるね、4年、4年あるのかな、
うん、?3 年あるのかな。
で、その間に結構ほら、メタルヒーローがたくさん作れられたでしょう。
はいはいはい。
うん、だから、僕なんかは、パッて見たときに、え？メタルヒーロー？って思った記憶はあるんですよ。
あの、それね、
スタッフがそうなんですよね。
う
ん、
まあ、そうそうそうそう。
メタルヒーロー。
あと、ただ、デザイン的なものも。
うん。
うん。ただ、その、メタルヒーローじゃ、とは違って、外骨格的な感じで、
はいはい、
ちょっとこう、生物的なフォルムで、でね、うん、リファインされてたっていうのがあって、うん、なので、その関節の隙間からなんかこう筋肉質みたいなのがね、
見
てたりとか、はい。なので、今までの、その、ライダースーツをちょっとこう、
うん、
毛を加えた仮面ライダースーツじゃなくて、メタルヒーローのデザインをちょっとこう、うん、生物的にしたっていう、ね、
はいはいはい、
感じになってたのが。
ほんまに改造人間、改造されてるんちゃうかなっていう感じのフォルム。
感じは、うん、あったりましたね。
そうね。だから、ほら、その時にはもう漫画で、教職走行ガイバーとかも、
うん、
も
う
連載されてたりとかね、
うん、
して、まあその辺の流れっていうのもあんのかなーなんて、
はいはいはい、
思ったりとかして、
うん、
あの、その、変身した直後に、あの、ストーリーの初期の頃とかは、その、うん、関節、ところから、
あ、はいはいはいはい、
ジョーク
が、ふわーっとなってましたね。
そうですね。あれは、まあ、その、変身の時に使われたエネルギーが、その、隙間から、こう、蒸気みたいな形になって、まあ、漏れるみたいな、
うん、
演出やったらしいんですけど、
ですね。
はい。ねえ、また、その、見た目っていうんですか、そのデザイン的には、ちょっとこう、今までの仮面ライダーにない斬新的な部分がありつつ、うん、でも、中身は原点回帰っていうね。うん、その、新しいのと古いのを、うまいことをミックスしたっていう、意味では、なんかすごい作品やなーっていう。
あとその、バイクが生命体っていうのが面白かったですよね。
ああ、はいはいはいはい。
当時として、昔のライダーだとバイクはバイク。 はいはいはいはい、ライダーはないっていうのがあったけど、そのバイクとライダーとのその信頼関係。ああ、はいはいはい
はい、そうですよね。
あのさ、バトルホッパーがやられるときに、はい、ありがとうってなんか言えへんかったっ
け。ああ、はいはいはい。なんかね。
泣いたんですよ、俺、あれに。泣いちゃって。
はい。うん、もうそういう姿勢、泣くますよね、あれね。
子供いたら。あれはやばい、やばかったですよ。
死ぬのって思う。
そうそうそう。
だから、バトルホッパーって、僕は最初見たときに、ジャングラーに似てるなとは思った
んですよ。はいはい、うん。うん。
確かに。ああいう顔がついてるバイクっていうの。
うん。
うん。ね、目があって、顔があって、みたいな。はいはい。ああいうバイクとしては、ジャングラーっていうのが、仮面ライダーアマゾンのバイクで。
来ましたね。
あったんですけど、ジャングラーは、まあ、その、立花東米のおやすさんが作ったバイクっていうことで。まあ、普通のバイクを、まあ、改造してできたっていうことで、別に意思を持ってたわけじゃなかったし、うん、っていうことで、まあ、まあ、この、バトルホッパーの方はね、
はい、
言葉すら喋らなかったけど、
最初はね、うん、最初というか、
まあ
ね、
最終、
まあ、最後にちょっとだけしか喋ってない。
そうそう、うん、
この、目の点滅とか、ピコピコピコピコピコっていう電子音っていうのかな、
はい、
そういうので、ちょっとこう、ブラックと会話してたみたいなね、のがあったりとかしたり、うん、で、なんかこう、バイクというよりも相棒みたいな感じでね、そうな描かれてたのがね。
うん。
もうなんか、
新鮮。
俺、当時見とった時、ちょっとナイトライダーっぽいのかなとか。
ああ、なるほど。
ああ
。
はいはい。
あんま喋れへんけど。
うん。そう。はい、マイケル。
まあ、あれはもう喋りまくるけど。
そうですね。うん。
まあね、バトルホッパーが、うん、好きだったから、はい、ちょっとこの中盤ぐらいに出てきた、
ロ
ードセクターっていうバイクが、なんでこんなバイク出してきたのっていう。
ピザ屋のバイクみたいなバイクやったな。
ピザ屋のバイク。
ピザ屋のバイク。
屋根がついてるんよね。
はいはいはい。
屋根がついてるっていうか、その、体当たりっていうの？その
体当たりするバイクね。
敵に向かって、バイクで体当たりするときに、こう、屋根が、
はい。
キャッて閉まるっていう。
うん。
確かに。だから、あれはね、もう完全に、なんていうのか、こう、マシンっていうか、メカっていう感じだったんでね。
あ、あれ、あ、そっか。敵にぶつかるときに危ないから閉まるんやな。雨よけじゃない？
雨よけじゃない、違う違う。
なわけないでしょ。ねえ、で、それが出てから、要するにバトルホッパーに乗る回数が、やっぱり減るじゃないですか。
はいはいはい。
で、それはね、ちょっと、とかって思ったりはしたんですけども。
確かに。
まあでも。
まあ、スーパーワン、俺スーパーワンやなと思ったけど。2台出てくる。
はいはい、2台出てくる。マシーンと、なんだっけ。
ブルーバージョンと、
バージョンと、
あと、
ハーレーじゃない
やん。ハーレーですな。
うん。
ブルー
ボス。要するに、ハーレーやね。
はい。
ハーレーだ。
V ジェット。
V ジェット。V ジェット、V ジェット、そうそう。V ジェット。
うん。ま、あれはほら、明らかに V ジェットはさ、オフロードには向いてないバイクやってやんか。だから、はい、そういう荒れ地とか、山とか、ガレバとかを走るのはブルーバージョンで、
はい、
で、行動走るときは、V ジェットっていうね。まあ、使い分けがあったけど。うんう
ん、はい。ロードセクターもそんな感じじゃなかったっけ？だってバトルホッパーの方がなんか、モトクロスっぽい感じで。
まあ、そうなんだけど、そうなんだけど、
あんまり使い分けみたいなのはなかった。
使い分けっていうか、その用途の区別がさ、だって、うん、バトルホッパーでも敵に体当たりしようと思えばできるわけでしょう。
はいはいはい。
で、まあ、ロードセクターも結構、こう、山の中バーって走ったりしてたから。
あれ、すごいスピード出る。
ロードセクター。あんまりの方も、あれやなーとかって。
まあ、テコ入れなんかな。
まあ、テコ入れ。まあ、確かにでも、バトルホッパーよりも、ロードセクターの方がおもちゃ売れんのかなみたいなのは。
確かに。
どうかな。
形的にはそうですよね。
形的には。
うん。
これで、はい、まあ、仮面ライダー、はい、ブラックでのライバルキャラといえば。
といえば、
シャドウムーン。
シャドウムーンっていう。
シャドウムーンですか。
これも、ね、仮面
ライダー。ビルデンジアじゃないですか。
初めて。うん、
ビルデンジアじゃないですか。ではないですか。
ビルデンジアじゃなくて。
ビルデンジア。まあ、ちょっとなんか、ちょっと違うような気するな
ぁ。最後、犬死に的な感じで。
そうそうそう。
シャドウムーン登場とほぼ同時に。
ガンダムで言うと、シャドウムーンはシャア・アズナブルで、で、ビルゲニアは、ガルマザビみたいな。
なるほど。
ちょっとこう、無残に死んでしまうみたいな。まあ、ある程度前線はするんだけど、死んでしまうみたいな。ランパラルでもないしな。犬死にするっていう点では、ガルマザビっぽいかな。
まあ、
ちょっとそんなキャラが出てきたんですけど、まあ、まあ、それよりもやっぱり、シャドウ、ね。
ね、偽仮面ライターじゃないんですもんね、これ。
そうそうそうそう、そう。
なんか、その、
敵の仮面ライター。
デザイン見たときに、こいつもライダーと思いましたからね、最初。
あれでもね、結構やっぱり子供の間で人気があったらしくて。で、あんまり敵側の怪人とかは、おもちゃになったりしないじゃないですか。だけど、シャドウムーンに関しては、やっぱり仮面ライダーの仲間じゃないけど、仮面ライダーの例えば祖父母があるとして、その中にシャドウムーンがあったりとかするんですよね。
デザインかっこいいもん。
だからね、やっぱり悪役っていうのかな、敵側のキャラクターだけど、かっこいいっていうね。
あのね、足がカシャッカシャンカシャンカシャンカシャン
カシャンカシャン。メタリックな感じがこう。
あの足みたいなのがピョコピョコって。あれちょっとなんかすごい無駄な機能やったような気もせんでもないけど。
てか俺最終的にはシャドウムーンも仲間になると思ってた。
最初の企画ではそうやったらしいよね。
あ、信彦の、
信彦の
主役が戻って、
そうそうそうそう。
あ、そうなんですね。
で、その仮面ライダーブラックが好評で、まあ、続編作りましょうっていう話は結構早いうちから出てたらしいんだけど、当初の予定は、その、シャドウムーンが自我を取り戻して正義に目覚めて、仮面ライダーレッドっていう名前に
入
って、で、続編を作るっていう話があったらしいんですよ。
あはあ。
だけど、その企画はちょっとお流れになって、シャドウムーンはもう悪役のまま続編に受け継がれちゃったっていう。
まあね、確かに。
らしいんですけど。
続編でも悪役やもんね。
ねえ。ただね、RX の時に描かれたシャドウムーンを見てると、
ほんと残念だった。僕、
仮面ライダー、レッドになってくれた方が良かったんじゃないかなーなんて思ったりはするんやけど、どうかなぁ。
もうなんか、わがまま言いたい放題な感じになっちゃってます。
まあ、だからあれでしょ、機械だの破壊だと、ゼロワンの破壊だみたいなもん。
まあ、ちょっと違うけども、なんていうのが、ちょっとこう、小物化しちゃったっていうの。
はい。だから、破壊だも小物化したしな。
なあ、
なんとなく似てるんじゃん。
ちょっとね、もったいない。
もったいないですよね。
だから、そういう意味では僕は、あえて、ブラックと RX どっちが好きって聞かれると、やっぱり、ブラックの方が良かったなっていう。
私も同感です。
まあ、ただ、その、仮面ライダーブラック RX の方はね、続編の方は、はい、まあ、結構その、設定がちょっとこう明るい感じになったっていうの？
そうですね。
ブラックの時は。
だから仮面ライダーブラックが仮面ライダー1号の13話までのやつやったら、
ああ、2号ってこと、
ね、2号ライダー編みたいな。
なるほど。
まあ、確かにそんなに、ねえ、
ちょっと明るくなったっていう。
そうそうそう、仮面、改造人間になっちゃったっていう。
だってさ、
気合が薄れ
て。倉田哲夫の演技がカラッと
変わった。そう、全然、ねえ、全然違いましたもんね、なんか。
だから、今ね、その、ブラックと RX を続けてみると、うん、これ本当に同じキャラっていう。
だって当時僕見てて違和感がものすごいありましたから。
あるとさ、なんかこう、ホームドラマみたいな雰囲気になっちゃったしね。
ほんとほんと。
そうそうそう。
ねえ。
でも名前忘れちゃった。ヒロインというか、ね、RX の時に出てた。
ああ、白鳥玲子さん。
白鳥、そうそうそう、ダイアナさんですね。
は
はい、
ダイアナね。はい。うん、
ダイアナ
あのキャラクターは綺麗ですよね。可愛いです。
うん、ね、好きでした。
まあ、はい、ただ、その、当時のやっぱり特撮ものっていうのは、こう完全な恋愛ものはごはっとみたいな雰囲気があったから、
あ
結構その、恋人でもない。
ないし。
でも、その友達でもないみたいな、すごい微妙な関係で描かれてはいましたけどね。
微妙だったね。
ちょっとそれますけど、うん、ジェットマンぐらいが最初じゃないんですかね。あの本格的に恋愛っぽいものを取り入れたみたいなのは。
あまあそうですね。それ、うん、まあその前に、その前回話したその電脳警察サイバーコップ。
はいはいはいはい。
うん、っていうやつは見てました？
あ、見てない。
あ、見てない。
やってなかったと思う。
あのドラマでも、ラブコメしてたんですよ。
はいはい。
ちゃんとこう、男と女のお付き合いみたいな、感じが描かれてたんで、はい、はい。それが、やっぱり特撮シリーズの中で、
うん、帰ってきたウルトラマンは？
あ、でも帰ってきたウルトラマンもどっちかっていうと微妙
でしょ？セブンとかセブン。
あ、セブンは
微妙かも。そうなん、うん、だからそういうなんていうのかな、恋愛っていうか、まあ、はい、そういうちょっとこう深い仲なのかなって思う、うんうん、思えるようなあのシチュエーションは描かれてるけど、ただ、
ね、
実際にその例えばキスしたか？っていう話になっちゃうと、いやしてないよって。
今日はキスする前に死んだからな。うん、残念ながら。
だからそういう、要するに、まあ、恋人同士の交流みたいなところまでは描かれてなかったっていう。
そのヒロイン、まあ、偽物でしたけど、うん、ヒロインが殺されたっていうので、その怒りのエネルギーでロボライダーになったんですからね。
あ、そうですよね。うん。うん、結構やっぱりその当時のヒーローものっていうのは、そういう恋愛とかよりも、どっちかっていうと、その、彼女っぽい人が殺されて、はいはい、でそれで、その、悪に対して怒りを持って、みたいな。そういう方を描かれる方が多かったっていうのはありました、
うんうん。
まあ、まあ、RX もそうなんですけど、まあ、その、まあ、ちょっとブラックの話に戻るんだけど、
はいはいはいはい、
その、ブラックの中で、すごい有名な人が、
はい、
なんていうのか、ノーギャラで出演したっていうのがありましたよね。
ありましたね。
はい、皆さんもご存知の、
はい、京本政樹さん。
はい、
そうですよね。その京本政樹さんが、
ね、ノーギャラですよ。考えられないでしょ。
しかも、
まあね、
ね、インターポールの刑事。
うん、
まあね、滝也。
滝、え、何やったっけ
滝達也じゃなかった。
滝達也か。
滝達也やったっけ、うん、あ、違う。滝龍介だって。
あ、龍介。全然違う。はいはい。
で、その、
だから滝和也の、
そうそうそう、出演を依頼された際に、はい、あの、条件っていうことで、
うんうん、
うん。あの、ノーギャラでいいですと。
うん。
ギャラはいりません。
ただし、ライダー
との。その代わりに、その、うん、ライダーの正体を唯一知っているっていうのと、うん、はいはい、ライダーと同じ、あの、働きをするっていうのと、うん、はい、正体は FBI にしてくれっていう、まさにその、滝和也を、
はいはい。
としたキャラクターにしてくれっていう、その代わり、そうしてくれたら、俺はギャラいらんっていう。
あ、それじゃ、それしてくれたらギャラ。
もう本当に、その、オタクの鏡というか、こんなね、有名な人が。
やっぱ相当好きなんですよね。
相当やっぱり思い出があったんやろね、
うんうんうん。相当好きじゃないとそこまではやっぱ言えない。
ね、できないもんね。
できないと思う。うん、
あとね、脚本家の、
はい、
その、長坂秀吉さん。あの、解決ズバットとかね。
はい、
あの
辺
の、
はいはいはい、
あの、脚本書かれた方が、ぜひブラックに参加したいと。
うん、
志願。ブラックのホルムがすごいかっこいい。
そうそうそうそう。
あの、はいはい
はい、黒光りする、全身黒っていうデザインに、すごい惚れ込んで、うん、で、その、当時のその、斎藤プロデューサーっていう人に、出してくれって志願したらしいんですけど、うん、
で、
そうそうそう、その人が、ね、ギャラが高い、赤って、
はい、はい、
却下って、 しちゃったから、
はいはいはい、
ちょっと実現には至らなかったんだけど、
至らなかった、
もしかしたら、その、長坂さんがブラックの脚本を書いてたかもしれないっていうね、はい、ちょっともう実現して欲しかったなっていうのはありますけど。
なるほどね。
あとは、そうやね、ゼクロスまでの仮面ライダーっていうのは、立ち回り、
はいはい、
殺人に関しては、王の権威会がずっとやってたんですけど、
ええ、
この仮面ライダーブラックから、まあ、ジャパンアクションクラブに変わったっていう。
はいはいはい。
うん、
ね、ということで、そのアクション面でもちょっとこう、なんていうか、うん、ちょっと、違いがあるっていうの、ね、ブラックには見てて、本当に思うのが、その回帰性っていうの、うん、本当によく出してるなって思ったのが、
いや初期
うん、初期なんだけど、怪人が出てこないのよ。怪人じゃない、ごめんなさい。戦闘員が出てこないのよ。
あ、そうそうそうそう、出てこないですよね。
だから、その怪人が、うん、じゃない、戦闘員が出てこないから、怪人、一体一体がものすごくクローズアップされて描かれてるんで、うん、だから怪人一体の怖さっていうの、強さとか怖さっていうのをものすごく強烈に描いてたっていうのがあって、う
ん、デザインもなんかこうちょっとね、ちょっと見た目ちょっとうってなる感じも、
まあちょっとゴージャスっぽい感じ、
グロテスクなね感じも、
初期は、
うん、初期はねいましたね。うんうん、
あと、
でもこれはやっぱ子供が怖いっていうフレームがあったからね。
はいはいはい。
ちょっと変わった。
うん。
うん、
まあ、そうやと思いつつ、そのクジラ怪人みたいなね、
はいはい、
味方になる怪人もできたりとか、うん、この辺はアマゾンのリスペクト、アマゾン
ですとね、はいはい、ありましたね。
小倉十字のリスペクトやったなっていうのは思いました。うん、だから仮面ライダーブラックって結構この、初期の、
うん
うん、各ライダーのオマージュすごい入ってるんですよ、
ね。入ってるんですよね。
すごい作品やな。
変身の構えがもう最初2号ライダーが入るから。
あ、まあ、その、この2号ライダーのこのギリギリギリギリっていうところから、
はいはいはい、はい。
その後1号ライダーのあのポーズになる。
ポーズ。ポーズもね、オマージュあって。
そう、すごいよね。
うん、
だから、ね、本当に、その後、はい、RX になっちゃって、
あれ
はもう、あれれれれれっていう。もうその頃は僕だって社会人になってたから。
僕ね、いいですか、うん、一ついいですか、
はいはい、
RX で、一つ、はい、ものすごく本当に残念だったのが、
残念なことは。
アレックス武器持って戦うんですよね。
あ、リボルケインね。
リボルケイン。あれも残念だった。肉弾で行っても欲しかった、ライダーは。
あ、まあ、
で、あれですよ。うん、やっぱ肉弾がいいですか、やっぱし、ね、
ライダーたるもの、やっぱ肉弾でこう、ね。
まあ武器を持てたというと、その、X ライダー、仮面ライダー X も、ね、ま
あ、
ライドルっていう武器だったけど、あれもせいぜい敵を殴る程度でしょ
う。うん、そうです。
あとはその空中でぐるんぐるん回る時に使うぐらい。うん、で
必殺
技は大体もうキックとかじゃないですか。
うんうんうん、
だから、まあ仮面ライダーもリボルケインを牽制程度で、
そうそうそうそうそう。
で、やっぱりとどめはキックで決めて欲しかったなっていう。
ああ、でもあれ完全にリボルケインでとどめさせたからね。
そうそうそう。ね、だってもうギャバの世界になってたもん。
うんうん、まあ、それはもうメタルヒーローっぽい、
うん、
で。もうちょっとメタルヒーローっぽいなって思ったのはね、やっぱし、うん、なんでライダーなのに、車が。
車が出てくる、そうそうそうそう。
ライドロンね。
ライドロン、うん。
もう仮面レーサーやんって、みんな吹っ飛んでたよ。
仮面ドライバー。
ドライバー。
当時あれ見た人みんな突っ込んでました。ライダーじゃねえじゃん。うん、
結局なんか RX の話になるとちょっと突っ込みが入るっていうところはちょっと、うん、
まあでも、うん、面白かったですよね、個人的には。
で、まあその突っ込みといえば、その RX っていうのはね、その中盤以降からパワーアップっていうの、うん、フォームチェンジじゃないな、まあ変身ライダーでいうフォームチェンジにつながる、うん、あの、
二段
変身っていうの
が。二段変身、ね、二段変身、三段変身。
っていう設定が、ね、生まれて、
はいはい、もう今や当たり前ですけどね。
それが、まあ、RX、ロボライダー。
はい。
バイオライダー。
バイオライダー。なんですけど。
光の王子。バイオライダー。
うん、
悲しみの王子。ロボライダー。
あれもね、なんかこう、なんていうのかな、パワーアップするのはいいけど、 ちょっとこう、デザインとか設定上、統一性がなかったっていうのがね。
そうですね。うん、確かに。
あれロボライダー、俺ロボライダーって、と思ったけど。
なんでロボットなんのみたいな
、うん。なんで改造人間やのに、またロボットなのって。
そうやなぁ。
でも何気にロボライダー好きだったんですよね、僕も。
ああ、まあね、その、ポルティックシューターとかっていうのは、かっこよかったけどね。
まあ、拳銃ぶっ放すのはどうかと思いましたけど、何気になんか好きだったんですよ、ロボライダー。
ああ、ロボライダー。ロボライダーか、バイオライダーか。
でもバイオライダー好きで。バイオライダーがおったらさ、もうバイオライダーだけでええやんって思ったけどさ、俺絶対。
大人になったらバイオライダーの方が好きになるよね。
バイオライダーはあんただけで十分やで。
僕も多分子供だったらロボライダーの方が好きだったと思う。あの、フォルムがね。だってバイオライダーってやっぱり水とか、うん、液体とかそういう属性があるでしょ。
はいはいはい、
うん。だからそれよりもはまあ硬い、強い、銃を撃つっていう方が、子供心にはかっこいいと思うんだけど、うんうん、あれがこう大人になると思想が逆転するな。おバイオライダー渋いとか。
かもしれないです ね。
いや、だってバイオライダーあれは、最近は無敵やで。
無敵やもんね。
敵無敵。
だって、剣で切ろうとしても液体になるわけやんか。ドローとかって。傷つけられないっていうの。うんであとどんな隙間でもスーッって行ってしまうって
敵ですよね。
ね
え。バイオライダーがおればあれやね。毒素とかあんなもん。
ああ。
ね関係ないし。
関係ないってい
うかねえ。うん。だからもう RX いらねえじゃんみたいな。もう最初からバイオライダー
いいじゃん。言うたらチートっていうもん。チート。
チートキャラ。チートキャラか。そうか。
はいはい。
で、まあ、物語の後半。
後半と、中半、中、もうほんまに最後の方や、ね。ま
あ、ラスト間際になると、はい、なんと、あの、うん、歴代ライダーが登場するという。
あれ？ブラックからの話って、そのパラレルワールド的なところで、過去のライダーとの世界とは繋がってないよっていう設定だったはずなのに、うん、みたいな。
ああ、ただ、その、敵側が、
うん、
もうすでに仮面ライダーっていう名前を知ってたとか、あと、うん、あの、ジャーク将軍が、今までにはない仮面ライダーだっていう言葉が、あの、はい、を発したりとかしたので、はいうん、そういう言葉から、実は繋がってたんじゃないかっていう、うん、説もあった
ん
よね。
はい、はいはい。
で、まあ、その流れかどうかはわかんないんですけど、いよいよ最後の敵を倒すぞっていう時に、百円ライダーということでね、まあ、10人かな
?10
人出たんやったっけ
?1 号、2号、V3、ライダーマン、X、アマゾン、スーパーマン、ゼクロス。
ゼクロスまで出た。
いた、
使いました。スーパーマン、ストロンガーも全部おったで。
12号。まあ、残念なことに、その、変身前の人たちは、
そうですね。
一切出てこなかった。
はい、声が一切違う。
声も全然違う。
そうそうそう。
スーツだけっていうね。
これね、なんで刺したんかな俺今でも謎やんな。
まあね。
確かに、まあ子供とか、まあ当時見とったら、おう、全員出てきたっていうのでな、盛り上がるんやけど、
まあね、ねそれがあったかどうかは知らないけど、その最後の、はい、最後の悪あがきかどうか知らないけど、まあね、ちょっと、こう、RX で、ちょっと視聴率も下がっちゃって、
はい。そんなに悪かったのかな？そんなに悪くはないと思う。
いや、もともと、だって、あの、ブラック自体が 10% いくかいかへんかぐらいの視聴率しかなかったからね。
まあ、
うん、うん。ただ、まあ、放送時間帯がもう日曜日の朝10時っていうのもあったし。
それで 10% ぐらいある
し、ね。それで 10% あれば、まあ、良かった方なんだけど。
だって、続編が作られるってことだから、相当人気があったってこと。
ブラックの時はね。うん。ただ、RX になってから、まあ、下がったっていう。
下がった。
うん、まあ、まあ、いろいろね。
それから、もうちょっとしばらく仮面ライダー作られなくなってしまった。
はいはいはいはい。
ちょっといきさつになるんだけど。
うん、
ただ、まあ、それだけじゃなくて、その、スタッフの方も、 ちょっとこう、やる気をなくしてたみたいなのがあったらしいのよ。
なるほど。
で、それの一番の原因が何かっていうのが、皮肉なことに、仮面ロリダーやったんですよ。
ああ、そうだ。
そう。
同時期だ。
うん。で、
はいはいはいはい。
今は、正統仮面ライダーよりも、ああいうコメディっていうの、
はいはいはい。
おちゃらけた方がウケるんや、みたいな風潮があったらしくて、うん。で、それでもスタッフがやる気なくしたっていうのがあって、で、一応 RX の後も仮面ライダーを続けるか否かっていう議論は出たらしいんだけど、
はいはい。
もういいやと。あんな仮面ロリダーみたいなのが受けるんだ、受けるんやったら、
はいはいはいはい、
もう正規のライダーはいらんやろっていう。
それは、ちょっとプロデューサー違うよって言いたいけど。
まあまあ、まあね。うん、なんだけど、でも、実際その時は、仮面ロリダーすごいヒットしてたから。
そうですね。
本家を上回るヒットやったからさ。うん、
まあコントなんですけどね、あれね。
まあ、ね、あれね。パロディで、パロディコント、ね。
そうそう、パロディコントなん
ですけどね。皮肉なもんでね、ほん
と。皮肉なことにね。それでもうちょっとしばらく仮面ライダーがちょっと作られなくなってしまった、みたいなね、はいはいはい。ちょっといきさつがだいぶ。やっぱり、あれやね、仮面ライダーの話をすると。
ね、熱くなりますね。
もうすごい、ね、すごいなんか長いこと喋ってるんですけど、
はい、
ちょっと、そろそろちょっとね、収めないと、次のコーナーがちょっと圧迫されてしまうんで、
はい、はい、
はい、この辺にしたいと思います、はい。はい。というわけで、今回は仮面ライダーブラック&仮面ライダーブラック RX の、
はい、
はい、紹介をいたしました。
はい。
はい、よかったら皆さんもまたぜひ機会があれば見てください。
はい、カフェムのジョーも出てるよ。
そうそう、小山力也さんもね、はい、出てます。
ブラックさん、ブラックさん。ゆるーいお話。この番組は下関の片田舎から、その時フェアリーが興味があるもの、ゲームの話、アニメの話、コンピューターの話。そういったものをですね、ゆるくゆるく語る番組です。もし、よければ、聞いてね。
北海道は？
でっかいど
ー！皆さん、こんにちは。北海道に住む、マオ、リエ、モエでお送りしているポッドキャスト、マリモエオです。
雪が降る直前に出現する虫、雪虫。って、何それ美味しいの？
一番美味しいものが売っているコンビニは、セイコーマートだー！
などなど、北海道のローカルネタをメインに不定期配信でお送りしています。
みんな
聞いてみないかーい。
さっけね
ー。やあみんな、スーパーヒーローファクトリーからのお願いだ。この番組では一部コーナーで最新作の感想を語っている。もしそれが君がまだ見ていない作品内容だった場合、君にとってネタバレになる可能性がある。もし君がネタバレに対し嫌悪感を抱いているのなら、ここからの聴取には十分注意してくれたまえ。それじゃあみんな、何か困ったことがあったらいつでも呼んでくれたまえ。さらばだ。
スーパーヒーローファクトリー。
ネクヘロジェンレーション。
ネクストヒーロージェネレーションでーす。
ネクストヒーロージェネレーション、
はい、行こうぜ。
ご当地ヒーローと同じな。
ポーゼ
ポーゼ。
おーイェーイ、おーイェーイ。
いや、
なんかちょっと、はい、強引に仮面ライダーフォーゼの方向に、まあ、持っていってるんですけども、ね、はい、うん。というわけでですね、はい、ついに、
はい、
ついに、
一年間ね、はい、やってきた仮面ライダーフォーゼが、はい、はい、
早かったなぁ、この一年。
なんかついこの間フォーゼが始まったばっかりな感じがね、まだするんですけど、兄弟っぽいとかさ、頭がおにぎりとかいうネタつい最近やってたような気しますね。
あの某ミュージシャンはね、座役って言ってましたよ。ツイッターで。 みんな、良い子のみんな、お尻を出して準備はいいかなとか言ってました
よ。ひどいな、それも。
名誉のためにどのミュージシャンかは言いませんが。
う
ん、
まあ、それは言わない方がいいでしょうね。
はいはい。
へえ、もう一年経ったんですかね。
早いなぁ。うん。ね、あっちゅう間でしたね。
どうでした構成。
ね。面白かったんで、面白かったですし。
面白かった。
僕はフォーゼ見てて、
はいはい、
劇中歌っていうんですかね、その、やっぱ音楽的なお話をすると、結構、その劇中に流れる、
はい、
まあ、キャラソンじゃないけど、うん、まあ、エンディングテーマですかね、今で言う、はいはいはい、うん。あれは結構いい曲多いなと思って、
エンディング曲流れてましたっけ？
なんかそのバトルの時に流れる
曲。はいはいはい。うん、
あとはね、ね、うん、はやぶさくんとか。
あ、まあ、あの辺はちょっとね、
はいはい、
はやぶさくんは
インパクトありましたけど。
はい、
うん、あれはまあ、でもエンディングテーマにはないですけど。
エンディングじゃないけどね。
うん
うん、そう、割となんか、その、劇中の、はい、使用の音楽かっこいいなぁと思って、
あ、そうですか、
聞いてましたね。
うん、僕は、そうですね、キャラクターは、
うん
うん、この平成ライダーシリーズの中でも、
うん、
はい、うん、かなりやっぱり上位に入るぐらい。
かっこよかったっていうかね、
うん、
いろんな。
かっこよかったっていうか、まあそのキャラ立てが、
はいはいはい、
しっかりできてたっていうか、
うん、
だ最初の頃はね、まあ始まって、まあしばらく1話、2話、3話ぐら
い
っていうのは、もう結構その、ちょっと嫌な感じで登場するキャラが多かったんですけど、
うん
うん、で、まあ、なんだかんだがあって、まあ、その、打ち解けて仲間になった後っていうのが、いい感じの、
ね、
うん、なんか青春してるなーっていう感じのキャラやったかなーっていう感じはするんですけど、
はいはい、
うん、ただ、やっぱり残念な部分っていうのが結構、ポーゼに関しては、まあ僕のあくまでも個人的な意見なんですけど、はいはいはい、すごいやっぱり目についたっていうか、やっぱりこの辺は対象年齢がやっぱり幼児だから、
はい、
もうしょうがないのかなとは思うんですけど、
うん、
もうちょっと、こう、なんかこう描いて欲しかったな、まあ、いろんな点で。
はいはいはい。
もうちょっと各個人、こう、しっかり描いてくれる部分があってもよかったかなと思うんだけど、ね、ただこれはあくまでも子供向けのヒーロー番組だから、
はいはい。
仮面ライダーフォーゼがやっぱり目立たないと、
うん、
まあ、いけないわけで。
うん、
だから、その、仮面ライダー部の、
うん、
例えば、まあ、ともちゃんだけの話が、はい、あればよかったな、とは僕は思うんです、ね、個人的には。
はいはいはい。
流星とともちゃんだけの話が、1話あっても、まるまる1話あっても、よかったな、うん、見たかったな、みたいなものはあるんですけど、うんうん、ただ、だから、それを、それは子供番組ではやるべきことじゃないのかなっていう。
うん、
その辺はもう各自。
なるほど、
ね。大きなお友達は脳内で保管してくださいみたいな部分ではあるのかなっていうのがあって。でもやっぱりね、見たかったよね、はい、そういうのは。
そうですね。
まあね。
あとはやっぱりほら、仲良くなってから、どんどんどんどん影が薄くなるよね。
ああ、確かに、それは。
ゲッタロウ以外のキャラがね、もう流星も含めて。
まあね。
だからその辺もね、ちょっと気になる部分ではあったし。
まあ、仕方がないといえば仕方がないと。
その仕方がないところを乗り越えて欲しかったかなっていうのもあるけどな。
うん、まあ、メンバーが多すぎるわ。7人は。8人か。
ああ、でも、アニメとか漫画で言えばさ、全然多くないよ。
うん、
これがね、もしアニメとか漫画やったらさ、うん、6人、7人出てきたところでなんてことないでしょう。うん、
はいはいはい、はい
ね。もっと、多い人数のさ、例えば今やってる、何やったっけ、
でも
何やったっけあれ。
ホライゾンね、ホライゾン、ホライゾン。
そうそうそうそう、ホライゾン、境界線上のホライゾン。あ、何人キャラクター出てくんねんっていう感じ。
うん、
だから、ああいうアニメが、ちゃんと成立してるんやからさ、やろうと思えばできるはずなんやと。ただ、まあ、その、対象年齢が低いから、
はいはい、
そういうお子様向けに、そういうことをやっても、子供ついてこられへんのちゃうかっていう、のはある
。それと、やっぱり今の役者さんの影がやっぱ薄いんちゃう？
ああ、薄いかどうかはやっぱり、脚本次第。
そうですね。脚本が活かせていない、そのキャラクターを活かせていないのか、俳優さんの力不足な部分、面もあるのか。
で、あと、仮面ライダー部っていう部活っていうのが出てくるけど、あんまりこう、部活っぽくなかったなっていうのは。部活であれば、なんかもっとイベントがあっても良かったんちゃうかなっていう気はするけど、でも、そうだよね。あんまりだからそういうのを書きすぎると、肝心の、その、ヒーロー同士のバトルが、今度は逆に薄くなっちゃうっていうのがあって、それはそれで本末転倒な気もするから、やっぱ難しいところなのかな。
まあ、学園ものにしたっていうのが、どうなんや。
いやー、まあ、学園ものにするのはするでいいと思うし、僕もよく自分のそのオリジナル作品とかで、結構学園ヒーローみたいなのを考えたりするから。でも、僕が考えるのはもっとこう、やっぱりアニメとか漫画のイメージなのかな。やっぱり、子供が読む
っ
ていうんじゃなくて、やっぱり中学生、高校生、大人が読む漫画、アニメみたいな、感覚で考えるから、かもしれないし、なんだろうね、それだけじゃないんだけど、いろんな意味で、すごい残念というか、もっと、
そうですね、
もっとなんかこう、広げられんかったかなっていう。
いや、広げん、もう、だって、広げたらさ、その、最後、どうすることもできへんなくて。広げすぎても。だから今回ね、だって広げすぎて、はい、結局最後、中途半端で終わったやろ結局。
まあそういうな、中途半端っていう印象が拭えないっていうのが、まあ、ちょっと残念というかもう、そうとしか言いようがない部分っていうのがね、あるんで。
結局だから、昔の昭和の仮面ライダーが一番ええってことやねんな。
まあ、そこに行ってしまうわけですね。そうですね。
まあまあ、その、バトルを見せるっていう意味ではね。だから僕も今回、その、昭和ヒーロー大全集で仮面ライダーブラックをするっていうことで、
はいはいはい、
仮面ライダーブラック数本をちょっと見返したりとか、したんですけど、
はい、
もう、その、個人個人のドラマなんかほとんど描かれてないですもんね。
そうですよね。
ゴルゴムと南光太郎仮面ライダーブラックとの戦いをどう見せるかみたいな。はい、だからそれでまあ、サブキャラっていうのかな、脇役とかが絡んで、はいはい、まあちょっとしたドラマみたいなのがあるけど、あくまでもそれは肝心の戦闘をあの、引き立たせるためのエッセンスみたいな感じですよね。だから、なんていうのかな、あの、昔の時代劇のノリと、
はいはいはい、
まあ、共通する部分があるのよね。
そうですね。
時代劇もお侍さんと、まあ、主人公と、その悪の代官とのバトルを、まあ、際立たせるために、はいはいはい、そこに持っていくためのドラマがあるっていう感じで構成されてた。から、
水戸黄門とかだって結局そうや、そうやか。
まあそうなんですね。
ね、
だから印籠を見せるためにどう持っていくかでしょ、あの。
はいはいはい。まあ、
遠山の金さんとかはもう、そのパターン、
だから仮面ライダーも変身して戦うまでの経緯をどう持っていくか。
そうですね。
っていうのを、まあ、中心に描かれてたのは昭和特撮であって
。それにプリクリだからこの人間ドラマとかを入れるから、ちょっと、藤本さんみたいに考え、ちょっとなーっていう考えになる。
だから バトルとドラマは、うん、別みたいな、うん。バトルはバトル、ドラマはドラマいうような見せ方しかできなくなってくるとか、いうのはあるかもしれんよな。
うん
うん、この間ほら、ジェットマンのさ、
はいはい、
特集みたいなのを、某番組でちょっと取り上げられて。
あ、なんかやってたみたいですね。僕見てないんだけど。
うん、結局あの番組の中で言われてたのが、戦いそっちのけっていうね、うんうん。
はいはい。
敵との地球の平和そっちのけでみんな恋愛してるみたいな。
うん。
まあ、やっぱり一般の人も客観的に見たら、うん、そう見えてしまうのかなっていうのは、あるから、
うん
うん、だから、まあ昔は、
はい、
そういう変身ヒーローものに、うん、まあそういう恋愛とか、
ええ、
そういうのはもう必要ないっていう。
あ、淡い感じで。
淡い感じ。
淡い感じで。
まあ、必要最小限のエッセンスっていう感じで。
はいはい、はい。
で、しかもその恋愛成就とかじゃなくて、どっちかっていうともう、
うん、
悲劇っていうの、
うん、
戦いに持っていくためには、例えば恋愛ごっこをして、まあ、両思いになりました、よかったね、じゃなくて、
うん、
うん、お互いこう惹かれ合って好きになるんだけど、それが悪のね、手によって
引き裂かれ、
引き裂かれた、うん、くそ、許せん、とーって戦闘が始まるわけでしょ。うん、
はいはいはい。
そっちの方が燃えるっていう。
うん、最終的にその、彼女がね、亡くなったりとか。
まあまあ、うん、それでなんかこう、ね。
死んじゃったりとか。
うん、怒り浸透で、
ええ、
強烈なパワーを出すみたいな展開に持っていく方が、燃えるやろっていう、
の
ぎやかな。うんうん、
じゃあ、まあ、とにかく、平成のやつ、燃えるっていうのがあんまりない。これには、
うん。
うん。いや、面白いと思うんだけど、ストーリー。
うん。
まあ、平成は平成で。だから今の、燃えるっていうのがあんまないよね。
うん。
ああ。
なんか違う燃えはあるけどね。
ああ。草冠の燃える方
はいはいはいはい。うん、まあ、ともちゃん燃えっていうの会はありましたけどね。
はいはいはい。
ただ、その、やっぱりほら、今の視聴者っていうのは、その、やっぱり子供もそうやけど、その、親御さんとか、まあ女性の方の支持っていうのも、これ馬鹿にできんところがあるのよね。
だから同じ平成ライダーでも、クーガまではやっぱ昭和のその流れっていうのがあったような気がするんですよね。
はいはいはい。
ただそのクーガで小田切丈君というね、主婦層ね、イケメンを使ってしまったがために主婦層もその取り込んでしまった。
うん、あとね、
あのね、
腐女子も取り込んでるんですよ。
そうなんですよね。
ね、小田切丈っていうかその五代祐介と、あと一条刑事っておったんです
よ。はいはい。
で、一条刑事が傷つくか、言うたら、その戦って、なんかこう、傷ついたかなんかで、まあ、倒れる、
はいはい。
シチュエーションがあって、で、五代くんが、膝枕するのよ。一条刑事を。
あったっけ、うん、はいはい。
で、そのシチュエーション、どう見ても、怪しいでしょ。
怪しいですね。
ねえ。
そういう
のをやっぱり、
あったんだ。
ちょっと腐った女の方々が、キャーキャー言って喜んだっていうのがあって。で、この路線行けるぞっていう
のもあったんでしょうね。
っていうのもあったかもしれないし。
でもオタクは取り入れてないかな。
そうなんですかね。
オタク？
オタクっていうかまあ、
っていうのがね、
昭和からのファンの人
は、はいはい、
あんまり取り入れてないような気もする、ね。
純粋な不安であれば、そんなにあれじゃないと思うんだけども、オタクレベルになるとさ、うん、制作サイドからは非常に扱いにくいっていうのも、あるのよな。
そうですね。
うん。だって、オタクっていう、オタクになればなるほど、例えば、仮面ライダーが好きって言っても、いろんな好きがあるから、
うんうん、
一枚岩じゃないっていうのが、
ね、
う
ん
う
ん、まあ、
だから、そういう人らの意見をいちいち聞いてたら、それこそ、もう、わけわからん、 作品になっちゃうっていうのもあるから、はいはい、何かやっぱり一本筋を通した作品手掛けないといけないわけでしょう。じゃあどこにやっぱり重きを置くかってなってくると、うん、やっぱり安全確実なところを狙う、
そうですね、
うん、っていうのはあるわけだから、うん、だからそういう意味ではやっぱりお子さんと、うん、主婦層、あとはそういう不な女子、
うん、不な女子ね
たちの、うん、お金の出し方とかパワーっていうのはものすごいわけよ。オタクって意外とお金出せへんのよ。
いや、やってくれたら出すと思うけど、やらへんからお金出せへん。っていうこともあるでしょうね。うん、
いや、うん、あるでしょうね。
かなぁ。まあ、確かになぁ。アニメとかではもう、当たるやつはめちゃめちゃ当たるもんな。最近では、マドカマギカなんかね、むちゃくちゃヒットしたし。エヴァンゲリオンだって未だにやっぱりねヒットしてるし、
ね、続編がね
ね
作られたりとか、
うん、やっぱさオタクもオタクというかそういう人たちも取り込んでこその、
うん、だからアニメオタクを取り込もうとして今の声優起用があるっていうのがあるんちゃうかな、
はいはいはいはい、
うん、だけど。なんか、それは違うっていう意見があるのよ、うん、特撮の場合は。だから難しいところではあるのよ。アニメやと、そういう有名声優を使えば、ヒットするみたいなのも若干あるかもしれへん。
そらさ、ナヤゴロウとか使ってくれたろ、俺は。
ナヤゴロウ。
言うよ、そら。
そうなんやろ、
狩猟。
逆に、だから、そういう人ばっかりだと、今度は逆に、主婦層とか、女子の人たちは離れていってしまうかもしれへんでしょう。
だからさ、うまいこと使い分けたらええと思うで。今の人たちも出しながら、昔の人も出すと。まあ、俳優もそうやけど、うん。
ちょこちょこ友情出演的な感じで。うんうん、
それが、やっぱりこれから生きていく道やと、私は思います。はい。
いやー、
ね、
はい。
どういう風にすればいいと思う？
そう
だ。だから、
そう、言うのは簡単やけど。うん、
だから、オリジナルキャストをちょこちょこ。
オリジナルキャストをどう出す？
まあ、まあ、例えば、
コーデ
がピンチの時に、こう、帰ってきた、みたいな。昔の、昭和の風の。
昭和の。
で、まあ、そっちが、フォーゼ助けるわな。
V3 みたいな。
うん、V3 が出てきて、フォーゼ助けるわな。うん、V3 かっこええってなるわな。うん。フォーゼが売れなくなるわな。
いや、そんなことはないと思うね。
でもやっぱり主人公は、引田さん、田さんと。
だって、この、どっちにしても出てくるのは1回きりか、まあ、出ても2回ぐらいやね。
うん、その、フォーゼパワー、うん、昔のライダーだと、その、ライダーパワーアップのために、昔の、その、ライダーが特訓を、こうするみたいな、のがありましたけどね、
うんうん。ウルトラマンなんかはね、結構そういうのが、
はいはいはい。
自由にできるから、
うん。
うん、結構だから、昔のウルトラヒーローが出てきて、今のウルトラヒーロー、例えばウルトラマンゼロとかに、俺たちのパワーをお前に預けるとかってやって、全部力を注ぎ込んで、ウルトラマンゼロがパワーアップするっていう、ね、シチュエーションは、もう簡単にできるんだけど。
スカイライダーでもそれやってたね。
やってましたよね。
ただ、それを今の平成ライダーでやるのが難しいってことなんじゃないかな。
キャラが多すぎる。
何がどう難しいのかな？
おもちゃを売らなあかんっていうのが難しいと思うな。まあ、俺はそこが一番のネックやと思う。
そうね。そういう、なんか、その、マーケティング的なところが絡んでくると。
そう。
いや、毎回出せとは言えへんで。ちょこっとだから。でも、どっちにしても仮面ライダーシリーズなんていっぱいおもちゃ、1号からストロンガーとかいっぱい売ってあるやろ？おもちゃ。
まあ、ソフビーぐらいは出てるわな。うんうん、
まあ、変身ベルトとかさ。
まあ、変身ベルトも簡易版とかは出てるわな。
うん。
廉価版っていうの？
うん。
うん。は出てるけど、まあ、デラックスっていうのはやっぱり今のヒーローになるわけやんか。まあ、ただ、だからそれもあって仮面ライダーフォーゼっていうのは、せっかくそういう、 その、うん、昭和ヒーローと繋がってるっていう世界
観。
昭和
の七人ライダーが映画で出てきたわけやろ、うん、そんな後中途半端にこう、また出てこうへんし、ライダー X、ライダー X はどうなったのか分かれへんし。
ほんまやな、財団 X せっかく出てきてるのに、テレビ版でも中頃出て、ちょっと出てきたのにさ、最終回全然絡まんかったしさ。
ってことはさ、次のウィザードにも絡んでくるっていうことやと思うね、俺は。
ああ、
そら。
でも、
ちょっと半端すぎるから
な。なあ、うん、次のヒーローって、持ち越しになるっていうのもなあ。
でもあれ、うん、あれ、ダブルからずっと出てるわけやろ？
ああ。
うん。
で、それやったら、それで、例えばテレビ版にも、例えばダブルを出すとか、うん、オーズを出すとか。
俺もその展開を、栄光の七人ライダーがさ、
でもテレビって、そういうの一切やれへんもんな。
期待しないとさ。ですよね。
ええー。
出
しちゃったやろ？
で、その辺もよくわからない、
うん。次のライダーで出すか、次のあの映画で出す関係するか、
まあ、映画で出すかもしれないけどもなぁ、
はい、うん、そこまで引っ張る、うん、金儲けそこまで引っ張るのかって、
まあそれはもう金儲けに関しては引っ張らんとあかんわなぁ、社運がかかってるわけやから、
うん、財団 X でそこまで引っ張るのかって
、うん、なかなか、
まあ、なんだろうね、そのテレビ版では出しませんっていうのはね、
うん、
テレビ版ではやりませんっていうのはね、なんなんやって
。販売やからさ、この昭和のファンからしたら、それやったら出さんでもええやん、ということになるよね。うん、別に出してほしくない。
うん。
こんな仕事販売やったら。
うん。
出せやん、出してほしい。
なんかこう、やっぱり、ぬか喜びさせられるパターン多いよね。
うん。
うんうん、出るんちゃうか、出すんちゃうか、うん、って思わせといて、うん、
出ない
んで、そんなことはなかったぜ、みたいなね。
ほんまに。で、結局、だから、こう、評判が悪くなってる。
いや、評判は悪くはないと思うけど、おもちゃも売れてるし、映画もヒットしてるしやからな。うん、まあ、ただ、昭和不安には受けが良くないっていうのはあるわな。
うん、もう俺になるキャストも諦めてるからさ。絶対もう出てこへんやろなと思ってるんだ。それはもう、しょうがない。もう出てこうへんねん、うん。しょうがない。出せ出せ言うても出てこうへんねん。うん。
まあ、フォーゼも、その、最終回じゃなくて、最終回の前の回。
うん。
うん、ケンゴが、とにかく、その、もう、ライダー部と別れて、はいはい、
うん。
もう
一人。あれ、なんなん？あれは何、何消えたの？消えたんやろ？
いや、だから、うん、まあ、最終回はもうなんかこう、戻ってきたけどさ。
戻ってきたけどさ。
何事もなかったかのように戻って
きた。何事もなかったかのように
戻ってきた。あの、切れたんやって。
いや、だからあれは、そのラストに向けての盛り上げやろ、うん、クライマックスにかけての盛り上げやと思う。うん、演出やと思う。
桜井優斗が切れた時も、2回ぐらいで復活したと思う。あいつって思ったけど。
まあ、なあ、確かに、まあ、大人の目から見たら、やっぱりそういうのが気になるというか、
はいはいはい、
目につくよね、どうしてもね。なかなか、やっぱり、大人も子供も、隔てなく、こう、まんべんなく、
まあだから、
評価が得られるのは難しい。
評価のつくさすが一番ええってことや。
結局結論は、そこに。
うん。まあ子供も楽しめるもん。純粋に楽しめるもん。
まあ、
何も考えやんって。ええもん。
まあ、昭和の作品は昭和の作品でも出来上がってるわけやし、もう財産として残ってるから、だからそれはもう別に、うん、もう消えてなくなるわけじゃないから。だから、まあその、昭和のライダーが好きな人はもうビデオ借りるなり DVD 借りるなりして見るっていうのでいいとは思うんやけど、
うん
うん、その新たな作品を作る際に今後ね、うん、
だから、オマージュするんやったら、そことんやってほしい、
うん。
もうせえへんのやったら、もうオリジナルを貫いてほしい。
とことんやりすぎると、ちょっとこう、秋葉レンジャーみたいに、 あの、企画テイストに、ありそうな気もするし、だから、秋葉レンジャーはあのシチュエーションやから良かったのよね。うん、とことんオマージュ入れれて良かったんだけど、
でも、まったく中途半端はやめてほしい。だから、兄弟運を悪人で出すとか、そういう中途半端なオマージュはやめてほしい。
でも、それが、客を映画館に呼び込むっていう話題性になるっていうのも、あるしやからな難しい。
なかなかですね、難しい。
毎回も、あの、平成ヒーローの話題になると、こんな感じで、もう答えの出ない、
出ない、
うん、ところでいつもうろうろするんですけど、まああと30秒でね、はい、ちょっともう、収録を終わるっていうことなんで、はい、そろそろちょっとまとめの方向に、はい、入りたいと思いますけども、まあ今回はちょっとね、はい、アニメのね、二次元世界へようこそのコーナーはちょっとお休みさせていただきますので、はい、ご了承ください。ちょっともうね、時間、がもう、何終わりの時間がね、ちょっと迫ってるっていうことなんで、はい、ご了承ください。はい、というわけでね、まあ、結局、まあ、こんな感じで。
なんか、前の放送の時も一緒のような話を。してたね、
なかなか難しいですね。
まあ、ねやっぱり特撮のね、話を、ね、すると、特に平成の、話をすると、まあ、どうしてもね、その、昔は良かったみたいな話が出てきてしまいますからね。
そうですね。
うん、まあ、難しいところですけど。
まあ、ね、これからもこんな話になるでしょう。
誰か結論出してくれる人が現れるといいけど。こうですよみたいな。おぉなるほどみたいな。
お便り待ってまーす。
はい。そういうわけで、はい。まあ、長々とね、ちょっとお付き合いいただきましたけども。
いえいえいえ。
どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。はい、楽しかったです。あ、
楽しかったですか
楽しかった。本当楽しかったです。
あ、そうです、ありがとうございます。そう言ってもらうと。はい。また、ね、また何かありましたら、
そうですね。
遊びに来てほしいですし、ね。
ぜひ呼んでいただきたいです
。土産話がありましたら、
はい。ぜひ、今度はメタルダーの話でも。
ああ、そうね。うん。今度またぜひメタルダー、パート2を。
そうですね。パート2。うん。
それまでにね、はい、ミキアにも、ちょっと見せときます。メタルダー。
あ、まだ見たことなかったんでしたっけ？
メタルダーは当時も見てないですね。
ああ、そうなんです、
うん。
いや、私がね、その、小学校の頃、もう、DY はテレビ見すぎやって言われてた中で、唯一、これだけは見ていいって言われてた、学校の先生に言われてた特撮の。
なんででしょうね。
結局、なんだろう、その、反戦とかが、その、バックヤードでテーマ的なものがあったりしたのがあるのかなっていう。今考えると。
ああ、そう
だ。先生がスパイダー好きだってことではないですかね。
じゃないと思う。それはないと思う。
いや、結構ね、メタルダー見てると、なんていうのかな、昔の昭和の戦争アニメじゃない、戦争映画に近しいものがありますよね。
ありますよね。
うん、敵に命がけで、特攻していくとか、なんかこう、泥臭いドラマっていうの？
はいはい、
うん。
だから最終回で結局その、メタルダーも死んじゃうけど、やっぱその戦争っていうのがバックヤード的なテーマとしてある以上は、やっぱ主人公もね、葬らないとっていうのが、なんかあったとかなかったとかいう話ですね。
あー、やっぱそういうのもあるんですかね。うん、とにかく、メタルダーに関しては、まあ、後半は、ちょっとわかんないんですけど、大運動会以降はちょっと、わかんないんですけど、はい、
カオスな、今で言うところのカオスな。
そうそうそう。はい、少なくとも、メタルダー前半 の子っていうのはもう、正直、はっきり言って、ネロス帝国の方が主人公でしたよね。主人公っていうか、ネロス帝国の方の目線で物語が進んでいくこと多かったですよね。
それが、あの、結局さっきの話じゃないですけど、あの、ちっちゃいお友達に不評で、ね、あの、完全懲悪なヒーローものになってしまったという。
はいはいはい。
いやいやいや。
自制回路の、あの、存在はどこに行ってしまったんだっていうぐらい、敵をバッタバッタなぎ倒すメタルダになってしまったわけですけど。
まあ、ロボット刑事もそうです。
まあまあ、はい、多分、この今の話でもわかると思うけども、かなり熱いまたトークになりそう。まあその辺はまた後日ということで、はい。はい、じゃあ、この辺にしたいと思います。
はい。
はい。スーパーヒーローファクトリー第14回、この番組のお相手は、藤持と、
ウィキアンと、
DY でした。
はい、というわけで、はい、また、皆さんは、また来週ということ
で。来週ですか。
はい。ぜひ、またよかったら聞いてください。
はい。
はい。ディワさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
長い間、すいません。ありがとうございました。
はい。では、皆さん、さようなら。
ご機嫌よろしく。
僕も聞くよ。来週、聞いてね。
僕も編集するよ。
編集するよ。特撮ラジオ、スーパーヒーローファクトリー。この番組は、よろずサークル、トムトムカンパニーズの協賛でお送りいたしました。
では随時皆様からのお便りを受け付けております。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、またアニメや特撮の話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方はゲストとして番組に直接参加することも可能です。投稿、お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便り、お待ちしております。